知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知っとく一宮。今日のこの時間は一宮市役所市民協働課の伊藤さんと見守りシスターズの皆さんに防犯交通安全今月のポイント忍び込み対策について皆さんに伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは伊藤さんお願いします。
市民協働課の伊藤です。平成31年が始まりました。年末年始皆様はどのように過ごされましたか？今年も市民協働課からは防犯や交通安全について様々な情報発信を行っていきますのでよろしくお願いいたします。さて今回は泥棒の手口の中の忍び込みについてお話ししたいと思います。忍び込みとは夜間住人が就寝中に家の中に侵入し現金などを盗む泥棒の手口です。昨年一宮市では73件の忍び込み被害が発生し、この数は暫定値ですが愛知県内で最も多い件数なんです。さらに忍び込みはとっても恐ろしい犯罪なんです。
どういうことなんですか？
泥棒が物色中にトイレなどで起きた家の人と鉢合わせになると、泥棒が逃走や証拠隠滅のために住人に抵抗する可能性があるんです。今年の年始、他の県では忍び込みの泥棒と住人が鉢合わせになり抵抗されて暴行被害を受けた事件も発生しています。
それはとても怖いですね。どうすれば防げるんでしょうか？
はい、ではその防止策を見守りシスターズの劇を通じて学んでみましょう。
ほな食べようかね。いただきます。いただきます。はあ、お腹いっぱいだし、さあ寝ましょうかね。
おやおや、玄関の鍵は買ったか？
買ったるがね、口ばっかりで自分で確認しやええがね。
ほな、そう怒らんと。あ、まあ、寝るかね。おやすみなさい。
おやすみなさい。まあほんと寝つきがいいわね。
この家、防犯カメラもない、センサーライトもないし、
よしよし、
この家にするか。
玄関は、鍵がかかってるな。
ん？お、あの、上の方の窓、鍵が閉めてないんじゃないか？お、こんなところに室外機があるぞ。この窓なら、この室外機に乗れば、開いているか確かめられるぞ。
ほーら、鍵はかかってないじゃない。では、お邪魔します。
お、ここの引き出しに何かありそうだな。
ここにはなさそうだ。ここも怪しい。
座布団の下、
こんなところは見つからないと思っているだろうが、
俺様には分かってしまうんだよ。
ほら、あった。
座布団の裏にお金が入った袋がつけてあるやん。
いただき。 よう寝たわ。今日は畑仕事やな。そうや、声が足りんでホームセンターに行かなかんかったわ。ばあさん、ばあさん、買い物行くでよ。5000円くれや。
また急に言わんといてな。とりあえずじいさん、立て替えといてちょ。
いいけど、財布の中にあんまり入っとらんかっただよ。あ、座布団の裏に袋つけてお金入れといたんだわ。ばあさんには内緒やけどな。ん？袋の中に金がない。なんで？ばあさんにバレなきゃ。ばあさん、ばあさん、高校にあった金知らんか？
なになに？何騒いどらっしゃる？お金って何？
ここに入っとった金やわ。
何？は？やだじいさん。こんな座布団の下にへそくりしとったんかね。
ばあさんが持ってったんやないのか。
もしかして泥棒？
コツコツ貯めたへそくりが誰にも見つからんと思っとったのに。
ばあさん、本当にちゃんと玄関の鍵買ったんか？
ちゃんと買ったわ。いつも通り買ったわ。
おじいさん、おばあさん、まあまあ喧嘩しないで。
あんた誰？
私？私を知らないの？私は一宮市民を見守っている見守りよよ。
見守りよ？
そうよ。そんなことよりおじいさんおばあさん、泥棒に入られてしまいましたね。
なんでこんなことに？
玄関は、鍵がかかっていますね。あの上の方にある小窓が開いているように見えますが。
あの窓から入られたんか？
あそこはちゃうわ。高いところにあるし、小さいし、泥棒は入れせん。入れせん。
おじいさん、おばあさん、ちょっとこちらいらして。ここに室外機がありますわよ。ここに登って入られたんじゃないのかしら？
おお、こんなところから？
でもあんな小さい窓？
おじいさん、おばあさん、小さい窓でも思ってる以上に人間は入れるものですよ。油断してはいけないのです。
こんな小窓でも入れるんか？
そうです。小さな窓でも鍵をかけないといけません。それと泥棒は入るのに時間がかかるのを嫌うので、鍵は2つつけた方がいいんです。ツーロックです。それとこの室外機は足場になるので、簡単に外されないような格子をつけるなど、侵入されない工夫が必要ね。
高いとこにあって小さいからって安心しとったわ。
さらに踏むとジャリジャリ音がする防犯ジャルを引くと良いですよ。
まあ見守りよさんとやら、
ええこと教えてくれてありがとうね。
いかがでしたか？被害を防ぐのに何よりも一番大切なのは鍵をしっかりとかけることです。泥棒の被害に遭わないようにするために、今森尾さんが言っていた泥棒が来たことを音で知らせてくれる防犯砂利、扉や 窓のメインの鍵が開けられてしまった時に役立つ補助錠など、ツーロックを活用しましょう。自分は犯罪の被害に遭うことはない、大丈夫、なんて考えていませんか？防犯意識をしっかりと持って、近所への買い物など出かけるときはもちろん、家にいるときも確実に戸締まりをしましょう。新年の始まりに皆さんもご自宅の防犯対策を一度見直してみてはいかがでしょうか。
泥棒本当に怖いですね。私もぜひね、防犯対策見直してみたいと思います。伊藤さん、見守りシスターズの皆さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日皆さんにお話しいただきました防犯交通安全今月のポイント、忍び込み対策は広報一宮1月号18ページに記載されています。お問い合わせは市民協働課、電話 0586-28-8671 0586-28-8671 までお願いします。
iWave
それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
76.5 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは親子自然工作教室についてのご案内です。竹を使った工作を体験します。竹トンボ、ガリガリ、ヤジロベ、バランストンボなど3種類から選択します。開催日、講師の都合などにより工作の内容が異なる場合があります。日時は1月26日土曜日午後1時から3時、会場は138タワーパーク、定員は各10組程度、当日午後0時45分から配布する整理券が必要です。受講料は教材費として各200円程度。お問い合わせは国営木曽三川公園138タワーパーク、電話 0586-517105 0586-517105 までお願いします。続いて高松公民館が完成についてのご案内です。高松公民館は自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として宝くじの受託事業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業、宝くじ助成金を活用して整備しました。お問い合わせは市民協働課、電話 0586-28-8954 0586-28-8954 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。